本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書27章57節から61節です。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石ころが仕掛けて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。アーメン。4つの福音書の最後の部分にはメシアの死が記録されてあります。旧約聖書の中にメシアまたはメシア時代に該当する内容が456も記録されてあります。モーセ五書に75、預言書に243、セブン書に138が言及されてあると、ユダヤ教出身の神学者アルフレッド・アーデルスハイムは伝えています。創世記からすでに預言された御言葉は成就され、神様の一人子イエス・キリストは十字架の上で亡くなりました。ついにイエス・キリストが息を引き取られた時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂きました。そして地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開きました。十字架の上の主と最も近くにいた百人隊長とその群れは自分たちの目の前で起きたことを見て恐怖に身を震わせました。それまで何度も罪人たちの死を見てきたのとは違って、創造主の神様が選択された十字架を通した救いのお働きの前で彼らは恐れました。そして百人隊長の心と良心にとても深い印象を残しました。今自分たちの目の前で十字架につけられたイエス様は激怒した群衆たちの非難とは全く関係のない方でした。その方は自ら仰せられたような方であり、十字架の上で見せられた態度はその方が正しい方であるだけでなく、神様の御子であられることを立証してくれました。それで百人隊長は自分が崇拝していたローマ皇帝ではなく、まるで屠殺場に連れて来られた子羊のように静かに十字架にかかって亡くなられたイエス様を神の子だと告白しました。神様の御子が直に十字架にかかって亡くなられたことで、それ以降はイエス・キリストを救い主だと告白する人は誰でも少しもはばからず聖女に出てこれる道が大きく開かれました。死の匂いに満ちていたゴルゴラの丘で永遠の命に導かれる唯一の道がようやく大きく開かれたのです。死と同時に宣布された生命のメッセージは死と同行していた弟子たちによって伝えられませんでした。またイエス様の肉親の家族たちによっても述べ伝えられませんでした。主の十字架の刑を執行した異邦人であるローマの百人隊長とその群れによって人々の耳に伝わりました。百人隊長はイエス・キリストが天地の主であられる神様の御子であられると告白する恵みを授かりました。そして主の葬儀のためにもう一人の人が用意されていました。今日の本文の57節です。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。人間の医学的な死の基準は呼吸にあります。神様が私たちの鼻から生命の呼吸を持っていかれたら人間は死を迎えます。しかし呼吸が止まったからといって人間の存在が完全に終わるわけではありません。呼吸が止まったからといって一人の人間の存在が忘れ去られるわけでもありません。金持ちのヨセフがいつイエス様の弟子になったのかは分かりません。しかし主が十字架で死を迎えられる瞬間にペテロをはじめ弟子たちの姿は見えませんでした。しかしヨセフは危険な状況の中でも自分が属するサンヘドリンの議員とは違って自らをイエス様の弟子だと述べ主の死と向き合いました。アリマタヤのヨセフについてマタイの福音書以外の他の福音書の記録を見てみましょう。マルコの福音書15章43節の記録です。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行きイエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり自らも神の国を待ち望んでいた人であった。 ルカの福音書23章50節から51節の記録です。さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいた。ヨハネの福音書19章38節の記録です。その後でイエスの弟子ではあったがユダ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。マルコの福音書はヨセフは有力な議員であり神の御国を待ち望んでいた人だと紹介することで当時のサンヘドリン議会の中にもイエス様の弟子がいたことを見せてくれています。ルカの福音書はヨセフの身分だけではなくその身分に合った個人的な品性と人格も詳しく紹介しています。ヨセフに対する紹介を総合してみるとヨセフはアリマタヤ地方の出身でした。ユダ人たちにとってヨセフはよくある名前だったので同盟の他の人と区別するためにアリマタヤという出身地域を彼の名前とともに記録したものと思われます。ヨセフの故郷であるアリマタヤはサムエルの故郷だったラマタイソフィムと同じ地名であると推定されます。アリマタヤのヨセフはサンヘドリンの議員でした。サンヘドリンは集まって座る、囲んで座るという意味でユダヤの最高議決機関です。ハングル聖書はサンヘドリンを公会と翻訳しました。公会は議長を含め71名で構成されていてその起源はエジプトを脱出したモーセが義父のイテロの助言に従って70名の長老を任命したことがあると言われています。議員は祭司とサドカイ人、人、パリサイ人と立法学者、そして長老で構成されていて、大祭司が議長を務めました。サンヘドリン議員は、ユダヤ社会で最高の上流階級でした。ローマ皇帝は自分が占領した地を効果的に統治するために、植民地ごとに地方自治政府の設置を許可しました。そうしたローマの政策によりサンヘドリン議長をローマ総督が任命しましたが、イエス様の時代にはサンヘドリン議長は大祭司アンナスが務めていました。最高議決機関らしくサンヘドリンは宗教と道徳、時には行政と政治的な業務まで管轄しました。宗教機能としてはユダヤ人全体を管理し、政治機能としては司法権を持ち死刑を宣告することができました。しかしローマ政府の批准を得なければ執行できませんでした。行政機能としては税金徴収も管轄しました。ローマ帝国は各植民地の総督を任命し、その総督は地方官や町の元老たちに税金徴収を委任しました。すると総督の委任を受けたサンヘドリンは主税人に税金徴収を任せ、徴収を任せられた主税人はローマ政府の税金を直接徴収する任務を遂行しなければならなかったので、ユダヤ人たちから多くの恨みを買いました。最高議決機関の議員だったアリマタヤのヨセフはイエス様の公生涯の間一度も登場していない人物です。彼がどのような人生を生きたのか、ルカの福音書は一つの文章で紹介しています。ヨセフは立派で正しい人だったと伝えています。立派と翻訳された単語は形の良い言語や行動に見合うように振る舞うという文字的な意味を持っています。この単語は地位のある、影響のある、豊かなという意味でも使われました。ルカの福音書の紹介を見るとアリマタヤのヨセフは社会指導層としての義務を果たして生きた人だと思われます。またマルコの福音書の有力な議員だったという記録を通してアリマタヤのヨセフはサンヘドリン議員の中でもとても影響力のある人だったことがわかります。自分が属する場所で影響力があったヨセフは神の御国を待ち望んでいた人の一人でした。神の御国を待ち望んでいた人という言葉は非常に敬虔な人を意味するユダヤ的な表現です。ヨセフは神の御口を切実に慕い求めていた人であり、彼は自分が待ち望む神の御国をイエス・キリストから発見しました。ヨセフは神の御国を待ち望んでいた非常に敬虔な人であり、 立派だという評価を受けた人でした。しかし、いざ自分がイエス様の弟子だということが明かされることを恐れました。自分が立っている地位のせいで恐れたのか、あるいは自分の名誉のせいで恐れたのか、彼がなぜ恐れたかのかについては正確には分かりません。そして立派で正しい人だったヨセフに対するもう一つの紹介が今日の本文の57節に登場しています。57節をもう一度読み上げます。夕方になってアリマテヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。マタイの福音書はヨセフを金持ちだと紹介しています。キリストの受難を予言しているイザヤ書53章9節には、彼は富む者と共に葬られたと記録されてあります。マタイはイザヤ書に記録された予言の成就を念頭に置いて、ヨセフの多くの特徴のうち、彼が金持ちだという事実を記録したものと思われます。時代ごとに、国ごとに金持ちの基準は違いますが、当時にも金持ちは多くいたでしょう。その中でアリマタヤのヨセフが旧約聖書のイザヤ書に予言された御言葉を成し遂げる栄光を授かりました。大多数のサンヘドリン議員たちはイエス様に死刑を宣告するようにピラトを脅迫し、イエス様を十字架に釘付けにしました。しかしアリマタヤのヨセフはピラトに他のことを頼みました。58節です。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。マルコの福音書15章43節も一緒に読んでみましょう。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行きイエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。マルコの福音書はヨセフが思い切ってピラトのところに行ってイエス様の体を渡してくれるように願ったと証言しています。思い切って翻訳された単語は恐れない、怖がらないという意味です。ヨセフの思い切った行動は彼が今まで自分の存在を犯すことを恐れていたこととは対照的です。もうこれ以上は恐怖の後ろに隠れず、大胆に自分がイエス様の弟子であることを公言しました。これは冒険に近い危険な決断でした。当時は一般刑を宣告され死刑になった死体は家族からがもらい受けました。しかし政治犯や反国家犯罪で死刑になった死体についてはこれさえも許されませんでした。政治犯の死体を要求するものは共犯だと誤解される可能性が高かったので、家族さえも死体をもらい受けることをはばかったそうです。それだけでなく、サンヘドリンが罪人だと宣告したイエス様の体をもらい受け葬儀を行う行為は自分が属するサンヘドリンに対する裏切り行為だと思われる危険な状況でした。自分が培ってきた地位と名誉、命までも一瞬にして奪われる危険に瀕することになる状況でした。しかしヨセフは恐怖の後ろに隠れませんでした。ヨセフの願いを受けたピラトはすぐにイエス様の体を受け渡しました。時折入管に参加すると死に装束を着て綺麗な姿で官に横たわっている個人を目の当たりにします。しかしヨセフが渡された主の体は残虐に打ち付けられた釘を抜いて破れて裂けたむごたらしい肉体だったでしょう。哀悼する余裕もなく、安息日が始まる前に葬儀を終えないといけなかったので、ヨセフは敬意を表して主の体を綺麗な天布に包みました。59節です。ヨセフはそれを取り下ろして綺麗な天布に包み、ヨセフが葬儀のために用意した天布は天で作られた美しい布で、当時の最高級の布でした。綺麗な天布に包んだという表現は使っていない新しいものだということよりは、ヨセフが誠意を尽くして葬儀を準備したということを強調しています。当時はローマ法によって処刑された罪人の死体は普通道端に捨てられたり野原に放置され、野獣や和紙の餌食になるまで丘にそのまま放置されました。しかしイエス様の体は他の罪人とは違って放置されず、ヨセフによりユダヤ人の葬儀法通りに丁重に丁寧に葬儀が執り行われました。ユダヤ人たちは個人と最も親しかった友人たちが 個人の最期を見守る愛の葬儀儀式を行いました。ヨハネの福音書には主の葬儀を準備したもう一人の人が登場しています。ヨハネの福音書19章38節から40節までです。その後でイエスの弟子ではあったがユダ人を恐れてそのことを隠していたアリマテヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも持ち薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取りユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。大多数の議員たちがイエス様を捕らえるために悪巧みをしている時に彼らに同調しなかったヨセフとニコデモは心を一つにして他のことを相談していたようです。ニコデモは自分が用意したもつ薬と香料をイエスの体に塗りました。そしてヨセフが用意した天布でイエス様の体をぐるぐる巻きにしました。ヨセフと共に主の葬儀に参加したニコデモは夜にイエス様のもとに来て永遠の命について質問をした人です。またサンヘドリン議会ではイエス様を弁護していた人です。しかしニコデモもやはりヨセフと共に普段は自分がイエス様の弟子であることを明かしませんでした。彼も隠れた弟子でした。隠れた弟子たちによって葬儀が取り行われた後主の体は岩の中の墓に安置されました。60節です。岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。ユダヤ人の慣習に従って王や貴族のような既得権層は自分や家族たちが入る墓をあらかじめ用意しておきました。ヨセフは自分と家族のために使おうと用意しておいたまだ一度も使ったことのない墓を主のために快く授けたのです。ところで自分を明かすことを恐れていたアリマタヤのヨセフがどうして自分がイエス様の弟子であるという事実を明かすことができたでしょうか。一瞬にして自分が培ってきた名誉と地位、ひどい場合は生命までも危険に瀕する恐れがあるのにどうやってイエス様をメシアとして信じているという信仰を決定的な瞬間に明かすことができたでしょうか。福音書はその理由を明かしていないので正確には分かりません。しかし彼の人生の実りを通して分かることは彼が生命の主を愛したという事実です。誰かを愛すると愛する人に似てきます。顔も似ていきますし趣向も似ていきます。愛する恋人が一緒にいるとき心拍数や呼吸周期が同じになるという研究結果もあると言います。アリマタヤのヨセフも人類を救われるためにご自分の命まで惜しまれなかった主に似ていったのです。絶望にとらわれた険しい人生ではありますがもうこれ以上は隠れた弟子の位置にいることができないように彼の内面の恐怖に勝たせてくださった神様の愛が彼を大胆に歩ませてくださったのです。ヨハネの手紙第1の4章17節から18節の前半部です。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。主に似て恐怖を追い出したヨセフはサンヘドリン議員たちの前で断固として歩みピラトの前では恐れることなく主の体を渡してくれるよう願っていました。伝説によるとアリマタヤのヨセフはサンヘドリン議会と祭司たちからイエス様の体を盗んだという疑いをかけられ議員としての資格を剥奪されそれにより40年間も監獄生活をしたといいます。監獄を出た後AD 63年頃にイギリスに渡ってグラストンベリーに定着しそこでイギリス初の礼拝堂を建てたと伝えられています。アリマタヤのヨセフは自分にいかなる形であれ不利益が生じということは知っていたでしょう。自分に訪れる苦難は予見されましたが彼は最後の瞬間に隠れた弟子としていることができませんでした。 今日の本文の57節をもう一度読み上げます。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。ヨセフが自分がイエス様の弟子だと進んで明かしたのは夕方になった時でした。夕方になったという表現はユダヤの曜日計算法では午後6時頃を意味します。遅い夕方ではなく日が暮れる直前の午後の時間帯です。ユダヤ人たちは立法の規定通りに安息日には何もしませんでした。また木にかけられた死んだ死体は夜通し放置せず、その当日に葬儀を挙げるという立法を徹底して守っていたので、アリマタヤのヨセフは安息日が始まる前に急いで主の葬儀を準備するためにゴルゴダの丘にやってきました。ヨセフが暗闇が訪れる直前に急いで来たのは、単純には時間の問題で安息日が始まる前に来るためですが、これ以上隠れた存在でいることができなかったからです。日が暮れる時間はある人には一日の日課を終え疲れが押し寄せる時間です。またある人には休むことで回復を期待する時間でもあります。現在私たちが暮らしている世界は光より暗闇にもっと近い環境にあります。希望よりは絶望が、光よりは暗闇がもっと多くの領域を占めています。しかし暗闇は光に勝つことができません。主が死で終えられず新しい生命として復活されたので、現在私たちの目に見える部分は日が暮れているように見えても私たちには望みがあります。同じように主の死を絶望として見ていなかったアリマタヤのヨセフはメシアの葬儀を取り行う恵みを授かりました。当時イエス様の葬儀のために自分が前に出ようと思った人はアリマタヤのヨセフ一人だけではなかったでしょう。イエス様に好感を抱いていた人、イエス様の隠れた弟子はヨセフ一人だけではなかったからです。しかし他の人たちはその思いが冷めていくときに、最後まで主のために自分の墓まで明け渡した人はアリマタヤのヨセフ一人だけでした。それで2000年が経った今でも私たちがアリマタヤのヨセフを記憶しているのです。今日の本文で説教を準備しながらずっと頭に残ることがあります。それは週報に毎週記載されているボランティア募集の知らせです。少しも数が減らないボランティア募集の知らせを見ていると、主がこの週報をご覧になってどのような思いでおられるだろうかと考え込んでしまいます。100周年記念教会は韓国キリスト教200年に向けて正しく道を鳴らす使命を果たすために創立された教会です。韓国キリスト教が200周年に向けて正しく道を鳴らすことは大それたことから始まりません。私たち自身が神様の御前で正しい礼拝者として立つことから始まります。正しい礼拝者として立った後には視線を回して家庭と教会と人類のために決心したことを実行するまでです。もしアリマタヤのヨセフが決心したことを実行しなかったなら、今日の本文には他の人の名が記録されてあったでしょう。先週の木曜日から3日間、死んだクリスチャンの社会でという副題で壮年者たちの夏の修練会が開かれました。詩式に登場する裁きつかさたちについて深く勉強し多くの教訓を得ました。女預言者デボラはラピード帝の妻でした。彼女は預言者であり裁きつかさとしても召されました。主のお召しに対し主婦のデボラはやること家事が多いと言い訳を言いませんでした。デボラは主のお召しに従いました。そして彼女が従った時に主のお働きの通路となる祝福を授かりました。一方裁きつかさのサムスンはナジル人の人生を生きず、異邦人の女デリラの膝で眠っている時に神様の御霊がすでに自分を去ったことを知りませんでした。私たちが韓国キリスト教200周年に向けて正しく道を鳴らすことに参加することはなく、名もなく光もなく純潔な心で主の御心に従う時に可能になります。主は小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに 不忠実な人は大きいことにも不忠実ですと仰せられました。この2000年間御言葉に頼って名もなく従ってきた人たちによって教会の歴史は続いてきました。私は修法を見るたびにこう思っています。私がピアノが弾けたら賛美歌の伴奏ボランティアができたのに、私が外国語ができたら通訳翻訳のボランティアもできたのに、私は私ができない領域なので悔しい思いで毎週このようなことを考えるだけです。もし才能はあるけれどもまだためらっている方がいらっしゃるならボランティアの場に招待します。私たちに従う機会がいつまで与えられるかわからない日が暮れていく時代なので、もっと切実な思いで招待します。また家庭で仕事場でそして社会のために何か決心したことがあるのにためらっているうちに永遠に機会を逃さないことを望みます。さまざまな言い訳の後ろに隠れず大胆に従順の道を歩むことを望みます。私たちが奉仕の場従順の場にいるとき主にもっと似ていき主と同じ呼吸主と同じ心拍数でこの世を生きていくイエス様の弟子になるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、主の葬儀で泣く者も哀悼する者もいませんでした。王の王であられますが葬儀の行列さえありませんでした。命も惜しまないと言っていた弟子たちの姿も見えず兄弟たちも見えませんでした。しかしこれ以上は恐怖の後ろに隠れず愛により恐怖に勝った有マタヤのヨセフとニコデモに神様は主の葬儀を任せられました。主が御心を下さった時に従ったヨセフとニコデモはメシアの葬儀を自ら執り行う恵みを授かりました。私たちにはそのような恵みの機会はありませんが名もなく光もなく小さなことに従える機会をくださり感謝します。100周年記念教会のすべての信徒たちが人生の場で他の人のために使える機会を広め主と同じ呼吸主と同じ心拍数でこの世を生きていけるようにしてください。日が暮れる時代だと思われますが私たち皆はまた来られる主を待ち望むイエス様の弟子なのでこの1週間も主に似ていくことを劣らない恵みの中で生きていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。